第12話ユートピア前編です。
今回前後編ですからね、
ちょっと長いんですよね、今までよりも、
ですね。
さあ、まだ音楽
が聞こえてないように聞こえる
よ、
ね、
ユートピア
思うよと。
1516年、
始まってんの？
イギリスの思想家、
私生放送で聞けなかったんで、後で聞いたんですよ。あれ？バグ？って思いました。
それ以来ユートピアとは現実には決して存在しない理想的な。
でもこんな盛り上がってきますよ。
理想郷として
日の出のようなナレーションで
憧れのような存在になりました。
バラニクさん、どうでしたこのナレーションは？今回は
そんな難しかったですよ。ユートピアについての、あの難しい日本語だったんでですね、まあ、僕があんまり分かってなかったっていうのがありますね。
普段ひらがなが多いからね、バラニさん。あれ
うるさいわ、まあ確かにね、漢字にあんまりしないことが多いですけど。
岡本次郎です。箱舟に乗るために
その歴史を語るというところでしたね。
ました。
そうですね。
教授、
あなたがコンダクター？
そうです。またこれもここだと何のことだか全然わかんないですよね。
おこですか？
慌てないでください。
思わず教授メインかと思ってしまうもんね、これね。
最初僕台本もらった時はメインだと思いましたけどね。
ああ、勘違い。
いや、やっぱりね。
でもある意味教授メインですよね。
ああ、そうですよ。引っ張っていきますもん、後々。
なんか、今回はグイグイ乗り気でしたよね。
これが、箱舟。
これどんなやつ来たんだろうなと思いますよね。
どうこれ、箱舟って思えた？聞いて、
いや、ものすごいでかい、なんか UFO みたいなものを、そんな鉄製のすごいものじゃないんですけれども、
鉄製って、
なんか何軍艦船みたいな、
産業革命か。
私あのノアの箱舟あるじゃないですか、あれはもうちょっとなんか超合金かなんかで固めたような感じかなと思って。
感じやね、そうやね、
もともとそこから
何が
そこからイメージしたんですよね、きっと。
そんな、あんまり具体的にはないねんけど、大きなイメージやけどね、
ちょっと壮大なものですもんね。
このポッドキャストの世界の中
形はっきりしてない、なんかあのチカチカしてるだけっていうような、シルエットしか、なんか大きくてシルエットがよくわからないっていう状態。
光の反射でよく見えない的な。
そうそう、暗いから、
いや、この回も、まあ、始まるときにこれ、そうだ、僕ちょっと言いたかったんですけども、初めの部分ちょっと龍之介暗く出てくるじゃないですか、これが何回も
やり直す前編リテイクやったね。
そうですね、このあとシーン2というところなんですけれども、シーン2丸ごともう一回やってくださいっていうのがあったところです。
第12話
だって今までいないなんか龍之介やったもん。そのトーンはないやろ、龍之介っていう。
ここは坂本教授の研究
ぐったりしてたんですかね。
それでは次のニュースです。昨夜未明、東京都豊島区のマンションで、
いや、これも第1話を行方不明になっていることが分かりました 。こうやって始まるところ
で、行方不明になったのはこのマンションに住む無職の川上達彦さん、72歳。
多分この世界にはあのこのアナウンサーしかおらへんやろね。
大調整みたいなイメージ。
荒らされた形跡がないことから、
あのテレビでよく出る女の人ですね。
高齢者連続失踪事件とみて川上さんの行方を調べています。
ラシトラ級の世界代表の。
これで一連の高齢者連続失踪事件と思われる行方不明者の数は167人
になりました。
起きてる。
現在警視庁で、
なんで起きてるかって聞いたのはあの謎ということで、はい。
続いて外伝です。
そんな笹の葉さんもこの後出てきますよ、秀樹で。
167人か。
先輩、ここまで来るとただの連続失踪事件じゃないですよ。
今回のヒデちゃんも原点回帰ですね。
そうだな、確かに
初心に帰ったこの先輩と京子さんの後ろからたまにこうひょこっと声を顔を出す感じの、
すべて高齢者だなんて
原点回帰のヒデちゃんでしたね。
小林、
いや、はじめそれ冗談だと思ってたんですけれども、実際に完成したのを聞いてみたら、本当になんか、うまく出たり消えたりしますよね。
出たり消えたり。
そう、気配消すじゃないですか。
気配を消すのがうまいんですね。
オーラがないから、むとかな。
たまにこう二人の影に隠れちゃうんですよね。
しかし、おそらく警察も、秀樹くんと同じことを考え、その線で捜査を進めていたはずだ。
だが、一向に手がかりが
見つからない。でも本当に教授ノリノリですよね。じゃあ、
だから考えているんだ。彼らの共通点は何か。
慎太郎さん、
あ、いい。
今回教授出番多い回ですもんね。
そうだ、うん、いきなり初めから。今まで失踪した高齢者の性別、
前編はね。え、前編はね、前編は非常に多いよ。
職歴など、
前編多いかな。何人か意外と少ない、ね。いや、前編。
全員が
固まってるところがすごいいっぱいあったんで、なんか僕としてはなんか偉い取ったなっていう気がするんですけどね。
おお、途中意外とあの、うむ、うむしか言ってない。
そう、それしか言って
ない。そうです。
どうしたんだ、京子。
この後時間あれば確認しましょう。うむだけの失敗をするところ。
どう考えてるんだ。ようなら小林に言ってくれ。
ちょっと、先輩。
ああ、そうなんだ。
なんかこの辺の会話聞いてると本当に、元々の原点に戻った感じがしますよね。おのおのの役割をちゃんとやってるというか。
ゆうちゃんが忙しいのなら、ひでちゃんに相談に乗ってもらおうかな。
しおさんが京子のキャラクターがやっとつかめたって言ったことがあったじゃないですか。
はい。
なんかそれが、こういうところのおのおのの役割をちゃんと果たしてるってところから、なんかヒントが出てきそうだなって。
どうしても失踪した人たちの共通点がわからないんだ。
なるほど。
だから、この辺ひできが、ひょこひょこ出たり消えたりってところですね。
どうしたの、ひでちゃん。
これがヒデちゃんの役割ですか、
ね。何でも。
本来の。
はい。ないです。で、京子、どんな話なんだ。
でも、打たれ強いな、ヒデキな。
久しぶりに幼馴染のめぐみから連絡があったの。どうやら、めぐみのおばあちゃん
が。この音楽も、今回は結構クラシック使ってしまってるので、なんかこういう。
まだあんまり使ってない
けどね。あ、まだですけど、この後が結構多いので、もともと使ってた音楽って結構貴重になってきませんか、この辺とか。
めぐみはおばあちゃんのことが
貴重っていうか、ええ、
じっとしてられなかったのね。
音楽面で結構ガラッと変わった印象があったもので、
それで私に相談してみたい。
なるほど。身内なら心配して、
ね、従来のシーンやからね。
まあ、
従来よくあるシーンだから。
私も小さい時にめぐみのおばあちゃんに会ったこともあるしね。
なるほど。
でも今回ゲストさんが本当にいい味出してましたよね。最終話で、コンダクターの人も、
あの、
モデルさんも、
それはゲスト出てきてから話
すから。
ありがとう。え、出かけるぞ。
はい。
教授、じゃあ、行ってきます。
でももうすぐ出てきますし、あ、教授は、う
む
ですし。
ここは、京子の幼馴染。
一回目の、うん。
佐野恵
美。一回目の、うん。何回言うんだろうね。
正の字書けばいいんですね、ここら辺から。
わざわざごめんね。
何言ってるのよ、水臭いこと言わない
で。さあ、ゲストさんです。
ところで今日も、ね、
宮梨リアさん、
そちらの方は。
ああ、この二人は私の知り合いのリュウちゃんとヒデちゃん。
FM 秋葉の明智です。
同じく小林です。
こう見えても頼りになる。
このイラストにめぐみのイラストがあるじゃないですか。
はじめまして。
可愛いですよね、めぐみちゃん。 うんうん、
どうぞ。
普通に、あ、かわいいなと思ってみた。
ああ、どうも。こちらこそよろしくお願いします。
人のなんとかはよく見えるってやつ
や
ね。
早速なんですが、失踪されたおばあさん佐野幸子さんのことについて。
龍之介の持ってるピンクの携帯は、あれですよね、めぐみさんの携帯。
あ、そう
か、幸子
さんの携帯。
幸子さんの携
帯。めぐみさんの携帯。
なんでめぐみさんの携帯持って
んの。めぐみが出してたからと思う。あ、そうだ、幸子さんの携帯。
いつも
失踪したおばあちゃんですね。
あ、そうだ、携帯。
携帯？
携帯電話です。
本人のいない前でっていうのもちょっとどうかと思いますけど、宮梨さんも結構苦労なさってましたよね、このシーン。
メルトモができたのか、どこに出かけるの
も、このシーンしか出てない。
そうです。結構本人悩んでいたんですけれども、最後にはこう綺麗にまとまったという。
何がですか。
それだけいつも持ち歩いていた携帯を家に置いたままいなくなったんです。
それはきっと 携帯の GPS 機能で自分の居場所が
分かってしまったら、ここ音楽違うじゃないですか、いつもと。
確かに、ここが1個目、クラシック
それもあるが、単にもう必要じゃなくなったからかもな。
必要じゃなくなったから、
この後って、幸子さんとか、幸子さんが、住所を、
はい、
持ってるじゃないですか、住所をノートに書いて。
しばらく
皆さんって、携帯電話に住所入れます？
中のデータを見せてもらってもいいですか？
ちょっと入れないです。
はい、入れないね。
入れないね。
だから幸子さんってすごいマメなんだなと思って、多分きっと携帯電話にも入れてると思うんですよ。
でもさ、昔の人って普通にアドレス帳紙で書いてたら、名前と電話番号と住所書いてるよ。
何回か番号非通知があるんだ、
だからそれをイメージしてたからね。
あ、おばあちゃんだから何でもきっと全部書くんだろうな。
だからうちの親戚は書かないんですよ。だから逆に新鮮で、へーって全部書くんだと思って、すごいびっくりしながらあれしてましたね。
よく固定電話の 横に置いてある紙のアドレス帳なんか見ると結構住所まで書いてあるのよ。
紙のアドレス帳？
普通のだから紙のアドレス帳があるよ。ああかかとか言ってこうなんか、
なんか苦戦みたいな。アドレス帳って言われてすごいなんか懐かしく思うな。僕はあれなんですかね。
本当にユートピア。
そのもの自体はあきほちゃん知らないのかもしれない。
場所ってこと
ですら。そうか、それをイメージできないんだ。世代的に。そうか。
わかんないですね。
でも私も昔は手帳に友達の名前、住所、電話番号と全部書いてましたよ。
何か心当たりはないの？
心当たり？
手帳に書くはやっぱり住所まで書くよね、逆にね。なんか
あるから。
それで全部わかるもんね、逆に。
そうですね、欄がありますもんね、京子さん。京子さんじゃない。
それはこちらで調べましょう。
そうだな。
すみません。
あと、このメルトモの人たちが、どこに住んでいるかわかりませんか？
メルトモってでもすごいですよね。
最近メルトモって聞かないですね。
それならわかると思います。ちょっと待ってください。
一時期流行りましたよね。すごい。
これに書いてあると思います。
この大学ノートは
アドレス帳です。
このサシコさんがすごい携帯を操作できるのがすごいなっていう。このノートに
最近のおばあちゃんって感じですね。
それに住所も書いて
ある。でもきっとその携帯電話はあの画面の下に123みたいなのついてて、すぐ番号を目星で押せるっていう携帯じゃないですか、きっと。
いや、これはでもほんの少し未来やからね。
さっきの文章は
それこそ今
メルトモとのやり取りの中で出てきたんだ。
そうか、そのメルトモならその言葉の意味を知ってるってことね。
そういうことだ。
めぐみの家を出た
おじいさんとかおばあさんとかって言っても言ったら秋穂さんのお父さんお母さんぐらいかもしれない
。
龍之介くん、何か手がかりはつかめたかね？
はい、ありましたよ教授。
教授、このセリフから次のセリフは何かっていうね、チェックしてください。
それってさっきの
そうだ、さっきのユートピア、箱舟、コンダクターだ。
でもどうしてそれが共通点なの？まさかメルトモも失踪してるってこと？
そうだ。
さっき僕ノリノリですねこれ。
名前を見ていて。
そうだ。
こっちのリストに出てきた名前と同じ名前
が。なんだろう、だんだん真相、話の真相に近づいていくときってだいたい龍之介ノリノリですよ。
先輩、小林。
結構もうなんか天狗なってるね、龍之介いつも。
このアドレス帳に同じ名前をチェックしてくれないか。
はい。了解です。
ハイガヒデちゃん取り残されてる。
取り残されてるか、そのサポートしてる感じですね。
どういうことですかとか必ず言うんですよ。
メルトモのほとんどがこの失踪者リストにありました。
やはりか。で、小林、リストに
知ってる？これ、ヒデキがこうやってチェックしてる間に、残りの3人、お茶菓子食ってね。まだかなーっていう。
そうだ。今はあくまでも昨日までのものだ。
ちょっと想像しちゃったじゃないですか、こう、ひでちゃんがこう、作業してる、その、後ろで、3人がこう、お茶飲みながら、おせんべい食べてる絵を想像してたじゃないですか。
龍之介たちは、
終わりましたって言った時に、龍之介はなんか、大きいおせんべい、口に含んでるんですよね。
わかるわかる。
せまって言いながら。
なんか想像できちゃうのが嫌だな。
そうか。 くそー。
忙しくしてる間、教授話しませんね。
はい。
すごいでしょ。
教授は何してるんですか。
ちょっと茶化したって
。それでは
食べてんねやで。
食べてる。
ちゃん、こっちは連絡取れたわ。今から会ってくれるそうよ。
よっしゃ、連絡取れました
というところ。京子さん、
教授、それでは行ってきます。
うん、今食べてましたね。加えてましたよ今。
ちょっと口に含んでた。うん、
だから言われへんねん。
僕ですよね。文字で書くと。
そうそうそう。
もしもし。
ここで
植木優也さん。佐伯優也さんの植木優也です。
はい、そうです。
あの最初になんかおかま臭いって言われたのがものすごく印象残ってるんですけど。
本当ですか。
だいぶおかま臭くなくなってるけどね、これね。
はい、だいぶってことはまだちょっとおかま臭いと。
ちょっとなんか醸し出してる。
わかりました。
ここにガーンとしてるわ今。
でもおかまのおじいちゃんできるってすごいですね。
逆にね、逆にすごい。
してしまうようなことがあれば、あなたは箱舟に乗ることができなくなります。
これね、ゲストさんのやりとりっていいですね。
なんかあ、そうですね、ゲストさん
と絶対に誰にも話しません。
よろしい。では当日
幅が広がるっていうか、
またコンダクターがちょっとかっこいいんですよね、なんか。
うん、かっこいい。
いきなりイケメン風だからね、これが。
もうこんな時間か。多分さっき電話してきたFM 秋葉の人じゃ
ろ。植木がまたなんかちょいエロ親父やしね。
ありました
ね。本当ですよね。
こんにちは。先ほどお電話をさせていただいた花崎です。
ちょっと鼻の下伸ばしてるんです。
この後です。
出ましたよ。ん？そちらは。
あ、どうも。はじめまして。FM 秋葉の明智と言います。
同じく小林です。
なんだ。一人じゃないの。
鼻の下元に戻りましたね。
何かおっしゃいまし
たか。
いやいやいや
さ狭いですが上がってください。
お邪魔します。
失礼します。
植木さん、早速ですが電話でお話しさせていただいた佐野幸子さんとはお知り合いだったんですよね。
はい、幸子さんは別な友達から紹介してもらったメルトモです。
おじいちゃん、メルトモとかすごいな。
幸子さんが失踪されたのはご存知ですか。
昔ブイブイ言わしちゃったと思うんだけ
ど。ああ、そうですね。
ニュースで見ました。
多分なんだろう、メルトモしてる人たちってなんだろう、機械が苦手な人もがちょっと慣れてきたっていうのもあるけれど、最初から機械に強い人とかっているじゃないですか。
あと、
このおじいちゃんはきっと機械に強かった方の分類に入りますよね、絶対。
あ、
目的のためには頑張って覚えたんちゃうかな。
あれはどういう意味な
の。女の子に、若い女の子と絡むために。
お前さんは幸子さんのメールを見たのか。
同年代のおばあちゃんと絡むとか。
幸子さんの家族の方に頼まれて。
なんかきっとアドレスの大半は女の人のような。
なるほど。
お願いします。
幸
子さんの家族の方が心配してるんです。何か
心配があ
ったら教えてください。
おばあちゃんは何歳ですか。
おばあちゃんは、
うん、おじいちゃん、おばあちゃん、どのぐらいなのかな
と。ああ、70前後でしょ、
うん、幸子さんが71という設定ですね。
同世代ぐらいなんだ。じゃあ、
そうそう、
同世代というか同じ年。植
木優也さんがいくつやったっけ。73か4やったん違った。
まるで問題があるかのような。
そうですね、74ですよね。
社会の風潮
として74って、でもまだまだ若い感じですよね。
そうそう、
全然、
う
ん、ですが、
決してブイブイ言わせられますよ、
ちょっ
と。多分普段は DS ぐらいだと思う
ので
、
幸子さんのことを心配して。
もういい。わしらは何も心配してもらいたいわけじゃない。
DS やりながら怒ってる映画を見ちゃって
る。いやいや、今はやってないよ。
あのきっと通信対戦とかして、あの負けた時にはものすごく怒ってるんでしょうね。
若いな。植木優也
という老人から結局何も聞き出すことができないまま、一旦坂本教授の研究室に戻ること
になった。
龍之介君、どうだったね。
それが教授、
もう話になりませんよ。
怒ってますね、秀樹。
怒ってる。
意固地というか、
秀ちゃん、
こういう存在感。
でも確かに植木さんが言ってることも一理あるから。
そうだな。 俺たちは何か
さっき食べてなかった茶菓子食ってるんじゃかな、
忘れていたのかもしれないな。
食べれなかったの。
そう、プンプンプンプンとか言いながら、植
木優也との話を説明した。
なんでや、
そういう話なら私の出番。
ちょっと教授がノリノリになってきましたよ。
どういうことですか。
今の話は龍之介くんたちが若いために年寄りの気持ちがわからないと門前払いされた。それなら相手と同じように年を重ねた人間なら、
慎太郎さん強弱が
心を開くかもしれない。
すごい、すごい、なんか上達してますよね、この辺。すごいなと思って、
うわぁ、なんか、
年を重ねた人間なら。
なんかね、すごいね、楽しくなってきたもん、ここら辺
撮ってる。あ、そうです。
締め切ってやってたら熱くなってきてさ、頭の中もなんか、まずは、熱くなってきて、イェイって。
はいになっちゃった。
ということで。
携帯もピッピッピッピッ、すごい勢いで押しました。
結構早いな。
そう、教授すげーと思いましたもん。
ますか、ね、
きっとゼミの子たちとメールしてるんですよ、いつ。
あ、
そりゃそれぐらいするさね。
返事が来たようだぞ。
教授、どんな返事が来たんです
か。人生相談とかされてるんです。
教授こそクラシック曲とかでもよかったじゃないですか。
ゆうやと言います。
え、なに、
電話の音、
そういえば。あ、
教授普通の音だけど、
ま、ね、
まあ、この話をクラシック使ってるから使うと変になるけど、
聞いたということで、
なんかクラシック系でも
教
授はと。
そう、もっとハード系ちゃうかな。
よし、意外と返事が来たぞ。
教授どうですか。
慎太郎さん的には
ヘビメタ。
しおりの理想郷。
教授、教授すげえ。
詳しくはの携帯サイト。
なんかロックバンド的なものかと思ってたけど、
ですか、
ヘビメタとは、
うん、URL が書いてあるな。アクセスしてみよう。
いや、私全然教授のこと分かってないな。
これが
勉強しなきゃ。
ユートピアってことですか。
教授、下にスクロールしてみてください。
イメージできない。
これは
どうしたんですか。
箱舟に乗ると書かれたボタンがあるぞ。
楽しそうだな。
箱舟に乗る。
役割はっきりしてますよね。
一体どういう意味なんだ。
秀樹が強調して箱舟って、うん、
あるんじゃないかな。
リアクション担当ですからね。
で、キーワードちゃんと言ってるじゃないですか。
携帯データ
きっと教授が携帯に握ってるじゃないですか。で、龍之介、京子ちゃんで一番後ろの方にピコピコってやってるのが多分秀樹だと思います。
で、今の BGM 切り替えがちゃんと入れてるやつ。
あ、そうですね、ええ、
着信だな。もう暗号、
いや、あまりにも自然すぎて。
何ですか先輩。
その電話の相手がおそらく箱舟への案内人、コンダクター。
そうか、
教授、
電話長い。
電話に出てみてください。
龍之介の聞きどころや。あまりもな、
もしもし、
決め台詞なのやな。それは
そうです。
あなたの意思は受信しました。
この坂本教授が電話してるのもまた楽しそうなんだよな。
ユートピアに行きますか。
はい、します。
ではあなたの
初めから行く気だったんですよね、きっと。
また連絡します。
それはもうね。ん、もしもし、もしもし、切れたか。
どうだったんですか教授。
うん、どうやら箱舟に乗ればユートピアに連れて行ってくれるようだ。
教授、はい、行きますって答えてましたよね。
それって教授が箱舟に乗ってユートピアに行くってこと？
じゃあ教授が失踪してしまうってことですか？
乗ってきました。乗ってきました。
すごい発想
させないでくれ。
しかし教授、危険です。
イコールは、イコール失踪。
危険は、
こう乗ってきたところで、ここで前半は終了です。この後後半に続きます。ジングルです。